こんばんは、人塾長です。今日は本の紹介をしていこうと思います。天次郎先生こと天野翔太先生の新四大アプリで算数授業作りという本です。天次郎先生ね、ツイッターかっこ X で、結構初期の頃からね仲良くしてるんですけど、ついに本を単著で、出しましたね。でずっとその本を作るまでの様子とかも見てきたので、読む前から、ね、非常に楽しみだったんです。で、今回、特にこの本、ハウツー本っぽいじゃないですか。タイトルとか表紙とか。でもこれきちんとね、中身を読んでみると、ベースになってるのはきちんと、ちゃんと学習指導要領になっていて、で、この力を子供につけるためには、このアプリを使って、こういう授業を構成するみたいな。で、そんなこう、本の構成になっています。うん。で、いくつかね、ここがいいなと思ったところをピックアップしながら紹介していこうかなと思います。で、今、一人一台端末みたいなのがコロナ禍から始まって、先生たちも、子供が端末を使うことに対して、否定派の人と肯定派の人と、分かれているかなと。うん。だから前に比べたら、だいぶ肯定派の人が増えてきて、使おうみたいな。でも、なんか使うことが目的になってしまって、本来は、その学習指導要領に、沿った、目標を達成するために扱うはずなのに、なんだろうな。なんかこうやったら子供が楽しめますよとか、こうやったら見栄えがしますよみたいな実践ばっかりで、正直そこに辟易としていた人もいたんじゃないかなと思うんですよね。うん。であとは個別最適な学びみたいなものについてもですよね。うん。で一斉授業に対して、否定的な意見が多いのかな、おそらく。この、一斉授業についても実際だってほとんどの学校で一斉授業みたいな形で行われてるし、でその文脈を無視して授業云々みたいな話ってまだ通らないかなと。うん。なんか、あとは、こう、アナログ、ね、ノートに書くことがいいですとか、タブレットがいいですとかじゃなくって、それを子供がちゃんと選択できるようにしましょうみたいな。で私は、ここの話がすごい、いいなと思ってて、で、これは、どっちがいいとかって先生に強い思いがありすぎてしまうと、子供は、そうだな、やっぱりその先生の話に乗りますよね。こっちがいいみたいな。うん。で私もやっぱりタブレットをよく使ってる方だったんで、なんか伊藤先生のクラスの子たちはこうタブレット使うのが上手でみたいな。うん。で子供たちもなんか、なんだろうな、もう自然にタブレット使っててみたいな。うん。でもそれはなんかタブレットを使いなさいっていうよりは、自分でこう必要な場面で使えるようにトレーニングしてるっていう意味合いの方が強いんですよね。でここら辺で出てくるのがやっぱり心理的安全性っていう言葉かなと思うんです。天次郎先生ねよくこの言葉を使うというか、学級の経営の方も心理的安全性を高くという経営の方針でやっているので、でここの心理的安全性が低いと、教師の押す方に流れちゃったりとか、あとはこうタブレットを使うことが大事みたいな、もうタブレットしか使いませんみたいなことになりがちなんですけど、でもそこはやっぱりアナログとかデジタルとかっていうのをそれぞれの良さを子どもたちがちゃんと理解をして、でこの場面はこっちの方がいいなみたいな。うん。だからね、すごいね、いい使い方だなと思ったんですよね。うん。2年生の分数の単元の話ですかね。 ノートで取り組んだ子たちは、共有するときにそのノートの写真を撮って共有するし、初めからこうキャンバー上で、図を描く人はそっちでやるしみたいな、この状態って理想的ですよね。うん、例えば字を書くことが苦手な子もタイピングめちゃくちゃ早かったりするじゃないですか。だからそのあたり、そう、なんか手書きの良さを出したいみたいな子もいるし、でそこを子供たちがあの場面に応じてね選択できるみたいな、だこの辺の、うん、子供たちが自己決定をする、うん、でこれができるのはやっぱり教室の心理的安全性が高いからじゃないかなと。うん、なんかこう先生が圧倒的な力でねじ伏せてるような教室って、なんか子供あんまり自由な動きしないじゃないですか言い方悪いかもしれないですけど、うん、でも子供がある程度自由に発言できるクラスって一見こう荒れてるように見えがちだったりするし、あの下手すると荒れちゃうんですけど、でもそこにやっぱり子供が自分で意思決定をするっていう環境を作るのはやっぱりこういう教室の中で心理的安全性が高い状態じゃないかなと思うんですよね。うん。で、あと、まあ具体的な例をね、いくつか出していこうかなと思います。キャンバで意見が割れる線対称な図形っていうやつですね。まあ、これは確かにアナログよりデジタルの方がいいなと思いました。図形ね、あのキャンバの中で素材でかなり国旗が全部あるんじゃないかな。うん、でそこから線対称であったりとか点対称っていう図形を探してくる。でこの線対称とか点対称とかもその言葉自体は初めは使わずにラッキーとかハッピーとかってね、これくじでやったりすると面白そうですよね。うん、だこのあたりにもやっぱりそのもともと玉城先生がやってた算数の授業に、どうやってこうタブレットを落とし込んでいくかみたいな姿が見えるかなと思います。でカフートのねプレテストはね、これはいいですよね。やっぱり私もその、まあ、ケテブレの文脈でいうところのミンプリみたいなのをよくやるんですけど、まあ手書きの問題には手書きの問題の良さがあるし、でもそれをこうカフートでゲーム形式でみんなに公開できるっていうのは魅力的ですよね。子どもの意欲にはつながるし、何より、問題作りが結構楽。うん。紙で構成を考えてってやっぱ結構難易度高いんですよ。でもカフートだったら10問とか20問とか問題数を決めて、まあ、そこに合わせて自分で問題を手書きで書いたりタブレット上で作ったり写真を撮ったりみたいなことができるから、これはね、非常に私おすすめですね。カフートでプレテストを作ろう、ね、主体的な学びというか、まあ、学びに向かう力、人間性あたりの文脈にもね、すごい生きてくるかなって。自分に必要な学習を、まあ、自分で集めたりとか、あとは友達にとって必要なものを、作るとか、こう相手意識の部分もですね、かなりいいですよね。で、あとパドレットで長さクイズ、これいいですよね。量感みたいなのって子供たちあんまない多分ね、これは昔の子供たちの方が量感はあった気がする。これ感覚値ですけどね。うん。でも何メートルってどのぐらいみたいなのを結構こうバラバラじゃないです、子供たちって。初めはもちろんバラバラでいいんですよ。でもやっぱり学習のね、目指すところはこう子供たちがこういうのはだいたい何メートルでみたいな量感が身についてる状態にするっていうのは、どの分野にも生きてきますしね。仮説を立てるとかっていう文脈であれば理科の学習にもこれはつながってくるし、うん、で長さも、これだったらどうやって測ろうかなとかって、 3年生から、まあ、4年生にかけてやっぱりあの木の幹の周りとか測ったりボールの直径測ったりとかいろんな測り方が出てくるじゃないですか。でそこに対してやっぱりその長さそのものに興味を持たせるってすごい大事だと思うんですよね。だってなんとなく大きいとかなんとなく長いとか短いとかってそのぐらいじゃないですか。普通に生活してたらここって大体何メートルくらいかななんて予想立てないですよね。だそれを意図的にやるっていうのがやっぱりその日常ではなく算数の授業かなと思います。でまあちょっとね紹介しまくってるとね本の中身全部になっちゃいそうですけど、これでもね、あの絞ってます、正直。うん。本当にね、たくさんの実践が載ってて、私が今話したのは、まだ10分の1とかそのぐらいじゃないですかね。うん。で、次ですけど、パドレットで九九検定をしよう。うん。で、九九検定昔からありますよね、当然。当然。で、あれってやっぱ聞く人間が一人しかいないとなかなか大渋滞しちゃったりとかってなりがちですよね。うん。で、まあ、この部分は、パドレットのオーディオレコーダーを使って、とりあえずこううまくいったやつを子供がアップロードしてみたいな。こういう検定の仕方は子供が、並ぶっていう時間をなくせるし、で自分がうまくいくまで、まあ何回も何回もやり直せますよね。うん。そのあたりも含めてすごいいいなと思います。で、これ私提案なんですけど、音読の宿題みたいなのに、Windows の、Windows? Microsoft の Teams の音読の練習、音読の宿題みたいな機能、あれね、使えると思うんですよ。ひらがなでククをですね、テキストにしておいて、でそれを宿題にすると、まあ何の段とかって決めといて、でそれを言うと何パーセント正解ですみたいなの出るんですよ、あれ宿題で。まあ発音でね、うまく聞き取れなかったりするとその部分がマイナスになっちゃったりするんですけど、つっかえずにスムーズに言えれば。結構 90% から100% ぐらいの正解率になるんですね。うん。だから、まあ、こんな風に、九九を覚えるみたいなことは、決して悪いことじゃないですよね。うん。当然。だから、まあ、今後、とにかくたくさん使っていく九九を、いかにね、子供たちが嫌にならずに、学ぶことができるかみたいな。うん。まあ、九九検定自体に、なんか苦言を呈する人もいるかもしれないですけど、うん。きちんとだから、まあ、九九を覚えるっていうことと、九九を学習するっていうことを分けて考えて授業を構成することが、まあ、ここではね、大事なんかなと思います。そして、まあ、このあたりがね、最後、真骨頂ですよね。あの、マインクラフト。で、私はこのマインクラフトエデュケーションは使ったことがないんですが、うん、天城さんの本の中身を見ると、多分ね、一番力を入れてるのがここだと思うんですよね。この算数ワールドみたいなやつを作るみたいな、マインクラフトで。で、これは確かに他のアプリじゃできないんですよ。で、特にいいなと思ったのは、やっぱこのククワールドですよね。ククって、実際には、なんか数字の羅列になりがちなんですけど、本当は物が並んでる様子だったりとかを数えるのに向いてるじゃないですか。なんか昔の人とかよく、あの、人間がだから縦何人、横何人並んでるから全部で何人みたいなことをね、きっとやったと思うんですよ。いちいち数えるの大変じゃないですか。うん。だから、この、並んでることでクックが使えるっていう、もしくは塊になってることでクックが使えるみたいな感覚って、そのクックワールドを作る子どもたちにも身につくし、でそれをおそらく見る、科学年の子たちですよね、これからクックを習う子たちにもクックのイメージがつくんじゃないかなと思うんですよね。うん。で、 さらに言うと、これ4年生の面積とか5年生の体積の部分にかなり密につながってくるので、これはその学年の系統性みたいなのも意識した上で作っていくと、まあ、今回のこの本の中ではこう一番、私の中では、そうだな、いろんな単元への汎用性が高いし、でなおかつその統計、あ、系統性で失礼しました系統性みたいなのもすごいつながりがしっかり見えてくるので、まあ、ここがね押しどころかなと思いますね。うん、いや、いい本でしたよ、本当。なんか私がね、そのいい本だっていう評価をするのもなんですけど、うん、ぜひね読んでほしいと思います、本当。なんか、算数っていうよりはこの授業に対する心構えの部分ですよね。うん、こっから先ちょっと、若干ブラックな話になりますけど、そうだな、まあ、実践をしている先生というか、SNS とかに実践をこう出している先生って、こう学習指導要領の文脈無視して、なんかなんとなく楽しいとか、なんとなく目立つとか、なんかちょっと浅い実践が目立つかなってこれ大丈夫かな、大丈夫じゃないですね、うん、と思うんですよね。うん、実際ありません？で、中には本を出してる人でさええっていう思うレベルのことってあるじゃないですか。うん、それこそその、まあ、SNS のフォロワー数が多い先生でさえ、なんかこれ本当に学習指導要領をちゃんと読んだ上で作っているのかなみたいなことって往々にしてありますよね。でもこの本を読めばわかるんですけど、まずやっぱベースにあるのは文部科学省、まあ、国がどのような教育を推進したいかっていうところと、あとはまあやっぱり学習指導要領の読み込みですよね。だからここら辺がきちんとできている天次郎さんだからこそ書けた本だなと思うんです。で、これを多分同じテーマで別の人が作ったらただのハウツー本になる確率は相当高い。おそらく。うん。いわゆるその ICT とか、情報とか、そっち方面で発信してる人。悪口じゃないですよ。うん、悪口っていうよりは、天次郎さんのその勤勉さみたいなものが、この本には非常に表れてるなっていう話なんです。悪口に聞こえたらすいません。うん。まあね、各言う、私もそこまでめちゃくちゃ勉強してるわけじゃないけど、まあ、その、そうだな、まあ、指導案とか、誰かが書いた文章っていうのは、その人が何を大切にしてるかっていうのが明確に現れるものだなと思うんですよね。うん。だからこそ、私には、やっぱりこの本っていうのは、天次郎さんのその勤勉さであったりとか、うん、きちんとした根拠を持って子供に何を身につけるかっていう、その本質みたいなものがねあって、この本だって伝わりますかね。うん、なんか人によってね悪口に聞こえたらすいません、本当。うん、まあそうだな、なんかこう大切なね友人だということを差し引いても、私はこの本は非常にいい本だなと思います。うん、ダイレクトマーケティングみたいになってますねうん、まあ、気になった方はねぜひ読んでください。感想を伝えるとね天次郎さん非常に喜ぶんで、ぜひぜひ読んだら本人に読みましたよって伝えてあげてください。 さて今日の話はここまでです。いつもだったらね10分ぐらいのところ20分話してしまいました。はい、それでもちょっとね話足りないんで、今度直接会った時にがっつり話してこようかなと思います。今日の放送はここまでです。今日は、先生向けのお話でしたが、普段は保護者向けの話をしてますので、聞いてみたいなと思った方はぜひフォローしておいてください。いいなと思った方は、いいねかコメントお願いします。それでは良い夜をお過ごしください。